まもるくんインフォメーション、
わかんない、
まもるくんインフォメーション、
まもるくんインフォメーションのコーナーです。今夜のインフォメーションはこの方です。
河川管理課山本です。こんばんは。今日のインフォメーションは鯖川タンチョウサイクリングの報告です。先週お知らせしました24日日曜日の鯖川に学ぶ会主催で行われましたタンチョウサイクリング大会は好天に恵まれ絶好のタンチョウ会となり、参加者は50名を超えました。9時過ぎに右田中学校を出発して鯖川土手のサイクリング道路を走りながら河口のポンポン山に集合しました。先生方の説明を受け、望遠鏡や双眼鏡、パンフレットを受け取り観察を開始しました。干潟には多くの冬鳥が羽を休めており、例年より多い36種類もの鳥が観察できました。中でもこの地では珍しい目の周りが赤いマナズルには皆さん驚かれたようです。調べてみますと、マナズルは世界中でも 2,3000 羽しか生息しておらず、シベリアから鹿児島へ渡る途中で鯖川に立ち寄ったようです。鳥の種類の多さからも鯖川の中州や周辺の干拓地は良好な住みやすい環境で、マナズルもきっと鯖川のきれいな水が飲みたかったのではないかと思います。寒さはまだ厳しい時期ですが、皆さん双眼鏡を持って冬鳥の観察に鯖川に出かけてみてはいかがでしょうか。以上、まもるくんインフォメーションでした。
まもるくんインフォメーション情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。時刻は7時43分に間もなくなるところです。鯖川物語をお届けしております。今夜のお相手は NPO 法人ボーボンネット滝本浩一が、月に一度、アカデミックで難しい話をするということになっておりまして、なんと、まあ、専門用語が多いかなと思われるかもしれませんが、でもゴルフだって専門用語いっぱいありますからね。クラブの名前にしてもアイアンとかウッドとか、ね、バンカーとかね、ワンペナとか言うじゃないですか。ワンペナってなんだろうなと思いますね、知らない人はね。ペナルティですよね、あるいはウォーターハザードにしても、どうしてもなんか物事をしようとした時にちょっと用語が必要になりますんで、少々ご勘弁いただければと思いますが、今日は水の流れ、水の断りの学ぶということで水理学についてお話をしております。最終的にこの話どこまで行き着くかというと、実はハザードマップどうやって作るのという、そういうところまで行ければなと思いながら今ひた走ってるところですが、今お話してましたのはその車流ね、ダムの、こう水が流れていく姿とかですね、ちゃんとあれもう決まっ、こういうふうに水理学で、きちっとこう、定義できるわけですよね。だから、なんか水がまっすぐ流れてるとかですね、この辺なんか乱れてるっていう話じゃなくて、きちんと数式で、先ほども出てきましたレイノルズ数という、あまり聞きたくない言葉ですが、これによって乱流状態か総流状態か、まっすぐ流れてるか渦を巻いて乱れてる状態か、通常の川はほとんど乱れてる状態ですから、そういうのを考慮しなくちゃいけないということがあります。一番わかりやすいのは川でやっちゃいけませんが、例えば水槽かなんかに、絵の具のインキかなんかポトッと落としてもらうと、まっすぐスーッと流れてれば総流、ところどころで渦巻いたり右行ったり左行ったりしてぐるぐる回ってたりすると乱流状態ということになります。皆さんお風呂にドブンって使った瞬間、もう乱流ですよ。渦があちこちで巻いてますからね。で、風呂桶から水を取って、ザバーって桶で、肩に水を流しますよね。あれも射流ですからね。はい。全部定義できている状態でございます。で、こんな風に、海水路の流れ、まあ、サバがもう海水路のお化けみたいなもんですから、まあ、それできちんと方程式を立ててやればいいと。いうことです。で、受験生の皆さんも、聞いておられるかもしれませんが、所詮水の流れっつったって、力学です。物体、車がどう走ってるの、車が何かにぶつかったらどんな状態になるの、例えば玉でもいいですよ、パチンコでも結構です。パチンコが打たれた時に杭に当たります、跳ね返ります、チューリップの方へ行くか、そのまま落ちてしまうかっていうのも全部あれ力学なんですよね。で、そういうのを計算するときによく使うのが、運動量保存則ですね、あるいは質量保存の法則、 エネルギー保存則で、この3つさえあればなんとかなるんですね。あのニュートン力学って、まあ、古典的にあの複雑怪奇なことを考えなければ、これだけ3つあればなんとか解けるんですけども、例えば先ほど言った海水路、トイレも何でもいいんですが、そういうものを例えば一番簡単な方で考えようとすると、例えば皆さんが金魚鉢、金魚の水槽を持っておられるとすれば、立方体の水槽を横から見てください。横に水槽があります。で、あるところの高さまで水が来てます。で、残念ながら水の流れはないんですけど、もしそれが川を、真横から見てるとした絵だとすれば、ちょうど水があるところまでが川の川もですよね。でそこ水がこう左から例えば右へ流れてすると、川の流れを表現しようとすれば、まず一つ考えられるのは、左から右に水が流れていれば、その速さってどのぐらいの速さですか、ですよね。それとあとは水ってどのぐらいまで満ちてますか、これ川で言えばどれぐらいの深さですか。この2つさえ決まれば、例えばこの深さの時こんな速さ、ここの深さではこれぐらいの水の速さが流れてるから、あこんな風な感じで水流れてるねっていうことを表すことができます。これ一次元流れって言います。一番基本、こういう水の流れを考えるとき一番考えやすい方法なんですけども、こういう速さと浸水の深さ、水の深さ、この2つを求めればいいわけですから、中学校の皆さん、連立方程式習いましたね。分かんないものが2つあれば、式が2つあれば解けるということで、水理学では質量保存と運動量保存、この2つで実は解けてしまいます。質量保存って水理学では言いませんで、これ連続の式と言います。悩まされたと思います、この連続の式という意味にね。要するに 水はつながってるわけですから連続なんですよ。で質量は当然変わるわけないですよ。質量は基本的には、一定のはずですから、それをあえてこういう水理学では連続の式という言い方をします。で、運動量方程式、運動量保存則に当てはめて、運動も保たれるよっていうんで式解けば、乱れた水ではなければですね、溶けていくという形です。これにちょっと水の流れが入ってくると、エネルギー保存則というものを入れなくちゃいけませんで、水理学ではこれをベルヌイの定理と言います。これ難しいですね。このベルヌイの定理って聞いた瞬間もうジンマシンの出る方がおられますが、国交省の方は多分違うと思うんですけども、専門家ですからね。で実はこういう風に水の流れが流れて川の中を流れてるよっていう状態を一つこう表すことができるとすれば、今度例えば仮にですよ、あっちゃならんですが、堤防を例えば破って、あるいは越えて水が流れていって、例えば市街地を水が流れていく、田畑を水を流れていくとすれば、これも結局水の流れですよね。こういうのは氾濫解析と呼んでます。氾濫するの解析、計算するということなんですけども、実はこれを元に皆さんが今手元にあるであろう、あってほしいんですが、サバ川洪水避難地図、つまり洪水ハザードマップ、あるいは今後出てきますマテ川柳川の洪水ハザードマップの色が作られているということになります。長々と難しい話してきましたが、実は、作り手が適当に色を塗ってるわけじゃないんです。あれはきちんとですね、水の断り水理学、流体の流れをきちんと計算をした結果として、黄色だとかうぐいす色だとか深い青だとかいう水色になってる色なんですよね。で例えばハザードマップ作ろうとすれば、例えば行政の担当の方が、まあ、直接計算を、ね、するっていうわけでもないですけども、例えばどこの川をまず作りましょうかって対象の川をまず選定していきます。でじゃあここでもし川で、洪水が起こった時どんな感じの氾濫の仕方をするかなということで、その氾濫の形によって変えていきます。例えばただ溢れて、下流に向かってザーッと本当に水がコンクリートにね、水を撒いたように水がザーッと流れていくんであれば、先ほどお話ししました不定流で、しかも一番簡単な一次元の不定流モデルで解けるということになりますし、なんかそこに、大きい道があってそこで水が溜まっちゃったよとかいう話になると、ほら池モデルっていうのもあります。池が溜まった状態もありますね。そういったものもありますし、そういったものが合わさってですね、ところどころで溜まったり、あるいは左へ流れたり右へ流れたりとなってくると、この平面のこの二次元不等流モデル、面で抑えないと、これ二次元ってのは面という意味です。面で抑えないとさっぱりわかんないよ。ただ一様にザーッと流れてれば、 一本だけなんか線を引いて、ここだけ流れが分かれば、あともみんな一緒じゃんっていう計算の仕方でいいんですけど、面によって、ところによって流れ方が変わるよって話になると、二次元のそういう不等流、先ほどお話ししました不等流っていうのは、場所によって流れ方が変わってきますよっていう流れの計算をしていきます。だから先ほどお話した、計算をしながらですね、実際にどういうふうに、流れていくか。で、そのためには、例えば、豊富の平野のデータが、必要に当然なってきますし、川の流れ、例えば、これだけの雨が降ったら鯖川は溢れてしまう、つまりどういうことかというと、水がたくさん川に流れ込んできちゃって、海へ排水する前に、溢れてしまった、あるいは、場合によっては堤防が破堤してしまったっていうことを計算するわけですから、川の形が分かってなんてできません、ね、ただ右に曲がってる左に曲がってるんじゃなくて、ここはこういうふうな形してて、どれだけの水が、最大で流れることができるよみたいなことを調べて、でそれに対してそれを超えちゃったら当然溢れるわけですから、実際にそういう雨を降らせてみてですね、計算機上で降らしてみて、溢れたところから、水が流れてきますから、さっきの不定流モデルみたいなものを計算していくという形になります。で、こういうふうな形でですね、流れたものに対していろんな情報を付加してですね、黄緑とか、薄い黄色ですか、クリーム色から、あるいはその青水色という具合に、そして紫色という具合にですね、浸水の深さ、あるいはその実際にまあハザードマップでは記載しませんが、ここの辺までは水の速さはだいたいどのぐらいの速さで洪水の流れが流れていくのかとか、もっとその詳しく言えばここまで来るのに何分かかるのかとか、そういうデータをですね、実はきちんと出さないと皆さんにお配りできるハザードマップに実はならないんですね。でそういう意味で実は私たちが普段、東京ディズニーリゾート行こうっつって、山口梅空港から飛行機に乗ってきます、あるいは新幹線乗って東京遊び行くべって言った時に、新幹線今快適ですよね、流体の流れ、風の流れをちゃんと掴んでですね、できるだけ揺れないように作ってあるのも新幹線です。実は流体で使ってる計算が、なんとなんと皆さんのお手元にあるハザードマップ、それを作成する実は大元になってる流体力学推理学の、計算結果だということで、実はみんな繋がってたということで、これが今日のオチでございました。大変難しい話だったと思いますが、難しいそういう工学も実は私たちの命を守るために、実は陰ながら頑張ってるんだということをですね、今日は光を当ててご紹介いたしました。これ現役の大学生でも聞くの嫌がる話内容でしたけども、皆さんいかがだったでしょうか。山本さん、この辺の話はもう完璧に理解されてますよね。
そうですね、学校でも習ったような、
国交省ですからね。はい、ということで、またわからない場合は山本さんに聞いてくださいということでございました。はい、ということで今日は最後までお付き合いありがとうございました。お相手は NPO 法人ボーボーネット滝本浩一がお届けしてまいりました。それではまた来週まで、さようなら。サバガー物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。